出エジプト記の30章です。出エジプト記の30章で、今はですね、ずっとモーセが、このシナイ山の上に登って、神様から、この幕屋の作り方、そして、祭司の装束についてのですね、この神様からの教えをモーセが受け取っている部分になっています。で、今日のところで、それが終わるんですね。もう日数的には40日かかっています。ですね。40日40夜。なんと食べ物も取らずにですね。この、まあ、ちょうどイエス様が悪魔の誘惑を受けられた時もその前に40日40夜。食べ物を食べなかったわけですけども、モーセも同じように神様から言葉を受けています。で、その途中からなんですけれども、まずですね、講談ですね。講談30章ですね。そこから見ていきますよ。よろしいですか？はい。一節。あなたは香を焚くために、段を作る。それはアカシア材で作らなければならない。長さ1キュビト。1キュビトっていうのはここ肘から、人差し、この指先までの間ですね。だいたい44センチ、45センチですね。幅1キュビトの四角形で、その高さは2キュビトでなければならない。その一部として角をつける。絵を見ていただければわかりますけれども、その四隅に角がありますね。そして、それに上面と周りの側面と角を純金で被せる。その周りに金の飾り縁を作る。また、その段のために、その飾り縁の下に二つの金冠を作らなければならない。相対する両側に作らなければならない。これらは段を担ぐ棒を通すところとなる。担ぐわけですね。祭壇もそうでした。聖堂の祭壇もそうでした。また、契約の箱も備えの机のパンもそうでしたね。担ぐようになっています。で次に、その棒はアカシア材で作り、それに金を被せる。それをアカシの箱を覆う垂れ幕の手前、私があなたとそこで会う証の箱の上の祭壇の蓋の手前、開かないの蓋の手前に置く。アロンはその上で香りの高い香を焚く。朝ごとに灯火を整えるときに煙を立ち上らせなければならない。アロンは夕暮れにも灯火を灯すときに煙を立ち上らせなければならない。これはあなた方の世々にわたる主の前の上空の香の捧げ物であるということで、香壇、香の壇ですね。以前は聖堂の祭壇と言いまして、その幕屋の入り口入ったそのそば、そのところに、この、ちょうど動物の生贄を火で焼く生贄、その捧げ物ですね。それをしていたわけですけれども、ここは、その動物の生贄ではないんですね。香を焚くわけです。香を焚く。で、場所がですね、その香の位置な、香壇の位置なんですけれども、6節に、証の箱を覆う垂れ幕の手前、私があなたとそこで会う証の箱の贖いの蓋とあります。この聖女の絵を見ればですね、死聖女に証の箱がある、契約の箱があるわけなんですよ。ですね。で、その手前とありますけれども、正確に言うと、死聖女ではなく、垂れ幕、その聖女と死聖女を仕切る垂れ幕のすぐ手前ですね。そこにあります。けれども、その贖いの蓋のところを意識した位置に、これが置いてあるわけなんです。ですか？ゆえに、この香の煙が、その垂れ幕から、今度は、死聖所の この贖いの蓋の上のところ、神がそこから語ってくださる、神が会ってくださるところに煙が行くようにしているわけなんですね。そしてこれを、いいですか、見てくださいね。朝ごとにまた夕暮れにもとありますね。でその時に、ちょうど、この、食台がありますね。この、入ったら、左側の方に食台がありますが、そこに灯火皿があって、そしてそこに油を、この注ぐ、油を入れて、火が消えないように、光がね、消えていくことがないようにしているわけです。その時と同じ時に、その香壇の方でも、香を用意して、そこから煙が出ているように、いつもしていなきゃいけないと。で、ジョークと書いてますね。常に備えると書いてありますけれども、これは、英語だとデイリーって言うね。デイリーだ。日ごとにというふうに訳すこともできる言葉なんですけれども、そのようにして、いつも、神様の前に煙があるようにしておくということなんですね。で、続けてちょっと見てみますね。9節。あなた方はその上で異なった香や全焼の生贄や穀物の捧げ物を捧げてはならない。またその上に注ぎのブドウ酒を注いではならない。異なった香とありますけれども、前回ですね、29章のところの学びで、特別にこの香で炊くための、この、あ、それごめんなさい、先週じゃなかったですね、今週ですね。今から話しますね。後ろの方にあります。特別なその調合があるんですね。すいません。頭がですね、もう準備してたので、なんか先週って言っちゃったんですけど、もうすでに終わったような気持ちで。で、そして他の、この生贄ですね。それを捧げてはいけないということです。そして10節。アロンは年に一度、食材のための、罪のための生贄の地によって、その角の上で、贖いをする。すなわち、あなた方はよよ、年に一度、このために、贖いをしなければならない。これは主に対して最も聖なるものである。年に一度、その、贖い、ごめんなさい。食材日ですね。ヨムキプールって言いますけれども、ヘブル語で。その時に大祭司が、その施政所の中に入って、このイスラエルの罪のですね、その許しを、その請う日があるわけですよ。これ、レビ記の16章に詳しく書かれてますが、で、そこに行くのに際して、この、香壇ですね。だから、こんくらいの大きさだよね。ちなみにもしよかったら、イスラエル旅行で、私ビデオもたくさん撮ってますから、写真もたくさんありますので、実はですね、イスラエルにはですね、実物大のこの幕屋の模型があるんですね。ですから、大体こんな大きさですね。まさに。で、この端っこのところに、この角があって、そこに血をこう、当てがうわけですね。だつまり、神の前に罪の許しを得て清められるということを意味しているわけですけれども、そのようにして、この香壇が用いられていくということなんですね。で、この香の役目なんですが、祈りです。ですか？詩編の141編の2節にこう書いてあります。私の祈りが御前への香として、私が手を挙げることが夕べの捧げ物として立ち上りますように。大体想像できますよね。香をなんで炊くのか、なんか仏教の中でもありますよね。このなんで炊くのかって、それがその前の方に行くようにっていうことですよね。と同じように、この今神様の前に祈りを捧げていくということが、この香として、この香の煙の中で象徴されているわけなんですよ。そして実にですね、これがバプテスマのヨハネのお父さんが実は祭司だったんですけれども、そこで彼がその聖女の中に行って奉仕をしているときに、天使ガブリエルが香壇の右に立ちこう言いました。怖がることはないザカリア、あなたの願いが聞かれたからです。ここでも同じです。その香壇の右に立っていた天使がいたわけです。そしてあなたの願いが、祈りが聞かれたよ、子供が生まれてほしいという願いがあったんですけれども、それが聞かれたよ、祈りだったわけなんですよね。そして黙示録には天においてこう書いてあります。天ですよ、この香は生徒たちの祈りである。つまり祈りを 表していて、祭司が、大祭司が私たちのために取りなしをしておられたという、その祈りになるわけなんです。覚えてますか？前回の学びですね。大祭司、それはイエス様を表していて、イエス様が祈りを持って神の前に近づいてくださる、父なる神様の前に近づいてくださる、その祈りが届けられていくということを表していたわけなんです。イエス様はよく祈られました。あのアカシア材で作られているって書いてましたけども、講談が、そのアカシア材っていうのは人としてのキリストを表しているって言いましたよね。イエス様はよく祈られたんですよ、この地上におられる間に。ルカによる福音書というのは、この人としてのイエス様が強調して書かれているんです。なんで4つも福音書あるかって言ったらですね、それぞれが見ている、その著者のですね、視点があるんですよ。で、私はここのところで本当に神様からこういうことを受けた、イエス様っていうのはこういう方だっていうのが、同じストーリーなんですけども、その見方がですね、少しずつ強調点が違っています。で、ルカはですね、人としてのイエス様なんですね。で、ルカによる福音書に数多く出てくるんですが、例えば5章の16節、しかしイエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられた。で、6章の12節、この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。そして有名なのがゲッセマネという園においてイエス様が祈られました。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心通りにしてくださいということで、イエス様はこのようにですね、祈ってくださった。で、祈られたわけなんですね。なおさらのことですね。英語だったら How much more? 私たちが祈るべきである、ということを知らされるわけですね。で、その祈りが神に聞かれてるんだ。その例えとしてイエス様は興味深いことを言ってるんです。不正の裁判官の話をしてるんですね。不正な裁判官です。こういう話です。ちょっと聞いててください。ルカによる福音書の18章1節から8節なんですが、いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神も恐れず人を人とも思わないが、どうもこのやもめはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判でもしてやろうか。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は、夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼のために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。イエス様最後にですね、心配されたんですね。諦めちゃって祈らなくなっている先民、つまりキリスト者たちが祈ってないということを案じていたわけですね。でも速やかに裁きを行ってくださる、速やかに聞いてくださるんだよ。失望してはならないんだよ。なぜならば、私たちは祈っている時に感じてしまうのは、どうですか、祈るとですね、この天井でなんか終わっちゃうんじゃないかなっていうような気持ちになる時があるわけなんですよね。けれども、天の御座、神様の座に直接届いているんだよ、ということをこの講談の煙は表しているわけなんですね。で、次行きましょうか。次は贖い金の話です。11節、主はモーセに告げて仰せられた。あなたがイスラエル人の登録のため人口調査をするとき、その登録にあたり、各人は自分自身の贖い金を主に納めなければならない。これは彼らの登録によって彼らに災いが起こらないためである。登録されるものは聖女のシェケルで、半シェケル、 を払わなければならない。1シェケルは20ゲラであって、おのおの半シェケルを主への奉納物とする。20歳またそれ以上のもので登録される者は皆、主にこの奉納物を納めなければならない。ということで、あがない金という話をしています。で、人口調査のためだと言ってるんですね。20歳以上の男性が行いなさいということで、まあ、ここに男性って出てませんけども、男性ですね。青年男子です。で、これが実際に行われるのが民数記ですね。民数ってありますよね。民を数える記録ということですが、そこに軍務に就くことのできる男子の人数が記されています。で、その際に人口登録をする際に、その贖い金を持ってきなさいと。で、理由が彼らが死なないためでやるって言うんですね、災いにあって。これはちょっと何のこっちゃいなって話になるわけですけれども、彼らがイスラエルの民だということだけで、本当に神様に属する民となっているのかどうか、これを神様は贖い金を通して、まあ、そうなってほしいと願われたわけなんです。どういうことかと言いますと、贖い金というのはですね、この言い方を変えると英語だとランサムって書いてあります。で、これ身代金って書いて、訳してもいいことですね。誘拐してですね、身代金3000万円っていう、あの身代金ですよ。ですね。で、神様との関係を持つときに必ず出てくるのがこの贖い金、あるいは身代金、対価なんですよね。親がなんで犯人に対してお金を払うのか、それはもう高価で尊いからですよ。自分の息子が、娘が。同じように神様は高価で尊いがゆえに、私たちをキリストの血という対価を払って、私たちを買い取ってくださる。これ、贖いというのは買い取るという意味ですけども、買い取ってくださる。それを表しているわけなんですね。ゆえに、単に自動的に人口調査して、自分はイスラエル軍なんだよ、ということではなく、一人一人が神様に対して、その、贖い金を伴った個人的な関係を持ってほしいと願っていたわけなんです。イエス様が、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためなのです、ということで、イエス様が私が命を持ってあなた方の身の代金になるよ、ということをおっしゃってくださったわけなんですね。この人口調査についてですね、一人誤った間違いを持った人がいたんですね。聖書ずっと読まれている方は、ダビデという人がですね、失敗をしました。それはですね、彼がですね、人口調査をしてくれとね、その部下の将軍ヨアブに言ったんですが、ヨアブはすごく嫌がりました。ヨアブはちゃんと分かってたんですね。で、ダビデも分かってたんです。何かって言ったら、それは自分の所有物にしたかった。今は神様の聖女に対して人口調査ということですから、これは神の所有物になるという意味で、これはいいことですよね。けれども、ダビデの場合は私のものにしたかった。誰でも所有欲って出てきますよね。例えば会社の社長でもそうだし、いや悪く言うとこの教会の牧師もですね、教会を私のものだとかですね、そういう欲望どこでも組織になったら出てくるわけですけども、ダビデはその過ちを犯してしまったですね。でも、今はもちろん神様ですから、当然、これはいい話なわけですね。そして、ですね、次、それシェケルなんですけど、シェケルというのは重さを表していると同時に貨幣の価値を表しています。重さとしては、1シェケルが、この下に書いたんですけども、11.4g なんですね。で、これ貨幣の意味も表し、イスラエルの今の通貨はニューシェケルというですね、新シェケルと言いますけれども、このシェケルが使われていますね。そして次ご覧ください。15節、あなた方自身を贖うために主に奉納物を納めるとき、富んだものも半シェケルより多く支払ってはならず、貧しいものも少なく払ってはならないと、いうことで、一定額です。累進課税ではなかったということです。ちょっとこれ不公平じゃないですか。累進課税にしないと。ここにはですね、そのいわゆる私たちの常識とは違う、
その神様の霊的な原理が働いている。つまり富んだものも貧しいものも同じ価値なんだよ。同じようにイエス・キリストの前に出ていかなければいけないんだ。貧しいからといって特別な処置はないよ。富んでるからといってこれまた特別な処置はないよ。すべての人が神の前に罪人であって、すべての人がイエス・キリストの血によってのみ前に出ていくことができるという平等性を表しているわけなんです。だから、私たちがですね、とかくですね、この、私が好きではないっていうか、これ神様の思いでもあるんですけれども、過去に私は大変な、状況にいました。こういう家庭環境にいました。こういうひどい目にあったんです。だから、これは、私は、今の私のは変えることはできません。で、ちょうどですね、今、ロサンゼルスで伝道集会が終わったんですね、グレッグ・ローリーの。で、僕はライブで見てたんですけれども、で、彼がですね、恋に最後に招きをするときに言ってました。私はディスファンクショナルなファミリーに行ってました。ディスファンクショナルっていうのはですね、いわゆる、こう、例えば、何回も離婚したこの家庭にいたとかですね、そのもう本当に機能してないこの、その家庭にいたと。何を言ってるんですかとグレッグが言いました。なんでかって言ったらですね、グレッグもその家庭の中にいたんですね、お父さんが何人いたか知れない、お母さんは同じお母さんなんですけども、お父さんがもうたくさんいた。私たちは神様に愛されています。ゆえに永遠の命、イエス様が与えてくださる福音の力というのは平等に与えられているんです。どんなに家庭環境が悪くても、そこから救い出すことができる力をイエス様は持っているんだということですね。だから貧しくても、あるいは富んでいてもですね、同じシェケルを払わなければいけないんだということであります。で、次に、イスラエル人から贖いの銀を受け取ったら、それは会見の天幕のように当てる。これはあなた方自身の贖いのために、主の前でイスラエル人のための記念となる。素晴らしいですね。まず、この、幕屋のように使うというのは、これはあれですね。当然ながら銀が幕屋の中に使われてますから、その使って、そして、記念となるとあります。つまり、彼ら自身が皆神の前に覚えられているわけなんですね。神の前に覚えられているよ。記憶されているよ。皆さん一人一人が神の聖女の中で、天の中で覚えられているんだよ。このイエス・キリストの代価を受け取っている人はですね、これイエス様のその十字架というのは私のものだと言っている人はみんな一人一人神の前で覚えられているんだよ。では次17節いきましょう。今度は旋盤ですね。旋盤。主はまたモーセに告げて仰せられた。洗いのための聖堂の旋盤と聖堂の台を作ったなら、それを会見の天幕と祭壇の間に置き、その中に水を入れよ。アロンとその子らはそこで手と足を洗う。彼らが会見の天幕に入るときには水を浴びなければならない。彼らが死なないためである。また彼らが主への火による捧げ物を焼いて煙にする務めのために祭壇に近づくときにもその手その足を洗う。彼らが死なないためである。これは彼とその子孫の世々にわたる永遠の掟で、旋盤なんですが、また皆さん、ですね、幕屋の絵を見てください。幕屋の絵ですね。で、幕屋の絵の中に、外庭ですね、入り口から入ると、ですね、この聖堂の祭壇があって、そして聖堂の祭壇から、聖女の入り口に行く途中に、間に、この旋盤があるわけです。盤、わかりますよね。こういう盤があって、そして、洗うための盤だ。ということで、旋盤というわけですよね。で、聖堂でできていると。で、ここで、
まずその聖所の中に入るときに必ず手と足を洗わなければならない。また祭壇、聖堂の祭壇でこの生贄を捧げるときにも手と足を洗わなければならないということであります。で、前回の学びで私たち見たんですけれども、祭司が認職式を受けるときに体全体を洗っていたんですよ。けれども今祭司が奉仕をしているときは手と足だけを洗うことになっているわけなんですね。で、似たような話でヨハネによる福音書の13章にイエス様が弟子たちの足を洗うところが出てきます。で、この会話が面白いんですけれども、ペテロがですね、このイエス様がで自分の足を洗っている時に、なんでイエス様が足を洗わなければいけないんですか、足洗わないでくださいとこう言ったんです。あまりにも恐れ多いことです。なぜかと言ったら当時はこのサンダルを履いていましたですね。そして人がですね、家に帰ってくるときに行う初めのことがこの足を洗うことで、普通しもべが行ってたことなんですね。だからしもべが行っていることをこのイエス様が自分に対して行っていた、だからやめてくださいって言ったんです。そしたらイエス様が、このもし私が洗わなかったらあなたと私は何の関係もありませんってこう言ったんです。で、ペテロはビビりました。イエス様のこと大好きなペテロはですね、いや、そんな、であればですね、足だけでとどまらないで、全身を洗ってくださいってこう言ったんです。で、イエス様がですね、こう言いました。水浴したものは、足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。弟子たち、ペテロ、ヨハネ、ヤコブなどをはじめとする弟子たちはもうすでに水浴をしたよ、全身をもう洗ったんだよ、洗われたんだよ、今必要なのは足だけなんだよって言った。ただイエス様はそこで全員がそうではないって言ったんです。イスカリオというユダはイエス様との関係を持っていなかったんですよ。でも他の弟子たちは持ってたんです。あのイエス様知らないよと言ったペテロが3回もそういうこと言った。ペテロも全身が清められてたんです。皆さんここですね、覚えていてください。私はとんでもない罪を犯してしまいました、私はもう地獄行きですと感じるのであれば、ペテロを思い出してください。イエス様はですね、あなたのために取りなしをしてたよ、サタンがふるいにかけるように神に祈ったら祈りが届けられたと。けれども私は取りなしたから信仰がなくならないように取りなしたよ。イエス様はそのような本当に素晴らしい方です。全身清めてくださったんです。けれども足は洗わなきゃいけない。それが何かというと、イエス様信じた後も世の中に住んでいます。世の中に住んでいれば当然ながら汚れがあるっていうか、その汚れがあるわけですよね。いつの間にか目に見えるものを通して私たちは汚くなってしまう。心がですね、今汚いっていうのは体じゃなくて心の話をしてるんですけども、思いも汚れてってしまう。故に日々清められていく必要がある。それでイエス様が、ヨハネの15章の3節で、あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。またエペソの5章の26節、キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためだ。教会が清められるのが神の言葉、イエス様の言葉なんだよということです。ですから今皆さんがなされていることっていうのは素晴らしいことなんですね。また皆さんが家で聖書を読むということは素晴らしいことなんです。それによって罪からの清めを受けることができる。ある人がこう言いました。罪は あなたを聖書から遠ざける。聖書はあなたを罪から遠ざける。意味わかりました？罪を犯している生活をするとですね、聖書読めなくなってくるんですよ。だって自分がやってること否定されていくから。で、もう聖書を読み始めると、今まではね、これは絶対自分は直せないと思ってたことが直せるようになる力が与えられるわけですね。ということで、この詩編の119編の9節にこう書いてありますけど、どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです、なんですね。ということで、旋盤でした。で、次ですね、22節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。あなたは最上の香料を取れ、液体のもつ薬500シェケル、香りの強い日計をその半分、150シェケル、匂い勝負250シェケル、経紙を聖女のシェケルで500シェケル、オリーブ油1品、あなたはこれらを持って聖なる注ぎの油を調合法に従って混ぜ合わせの香油を作る。これが聖なる注ぎの油となる。この油を次のものに注ぐ。会見の天幕、証の箱、机とそのいろいろな器具、食台とそのいろいろな器具、香の壇、全焼の生贄のための祭壇とそのいろいろな器具、旋盤とその台、あなた方がこれらを性別するなら、それは最も聖なるものとなる。これらに触れるものもすべて聖なるものとなる。そして、この用具だけではなく、あなたはアロンとその子らに油を注ぎ、彼らを性別して祭司として私に使いさせなければならない。ということで、大祭司の上にも同じように、この特別な香油をですね、注ぐわけなんですね。で、本当に特別な調合法だということで、まず出てくるのがこのもつ薬ですね。紅海周辺で取れる食物で、食べ物でですね、漢方、中国の漢方としても用いられてるみたいですね。ミルラとも呼ばれてます。で、ミルラというのはちょうどミイラと語源が同じなんですよ。エジプトのミイラ。つまり、死体を埋葬するときにもよく使われていたので、イエス様が死なれた後に、弟子たちや女たちが香油と香料を持っていきましたが、このもつ薬も使われていた。で、あとはですね、日計というのは、シナモンのことですね。皆さんもよく分かってますね、シナモン。もともとはどういう形ですか？ほら、枝っていうか、ね。あの形してますよね。そして、もう一つ、匂い勝負というのはカシアと言いますが、まあ、シナモンととても似てます。ちょっと匂いが刺激がある木の樹皮なんですけれども、で、これで聖なる油を作り、そしてあらゆる祭具に香油を注ぎ、大祭司にも香油を注ぐと。ということで、ちょっとね、私たちの感覚だと、うわぁ、これすごいなって思うと思うんですよね。あの祭司の装束って油と血だらけっていうイメージになりますよね、読んでいくと。うわーって思うんですけれども、まあ、かつてはですね、当時は、この、なんちかな、まあ、今のクリームみたいな感じでこの油を使うこともありましたし、だから例えばなんか悲しみを表すときはもうこういう、あの、油も使わないでこの灰に伏してっていう言葉が出てくるんですね。で、あと食べ物にも使いましたし、本当に、私たち日本人はね、油あまり使いませんけど、中国の人はもうしょっちゅう使いますよね。もうなんかあの中国のスーパーマーケットとかだとね、こういうでかいんですよね、この、なんか、売ってるのがね、うん。だから本当に、私たちね、ちょっとね、うわーっとかって思うかもしれませんけれども、まあ、そのような油と共に生きていると言ってもいいかもしれません。中東の人たちも。ですね。で、そこで、油を塗っていくっていうのが、どういうことかと言いますと、ここで聖なるものとなるとありますね。つまり、清め分かっていくんだ。ちょうど私たちが防水加工をしている、機械でも何でもいいですけれども、この水の中にいるんだけども、水の中にいなくてもいい。守られてるわけですよ。わかりますか？
そのような役目を果たすよ。だからその世の中にいるんだけれども世の中のものになっていない、世の中にいるんだけれども神に属している、神に分け、神様のものとして分け隔てられているんだということを、この表すその清めを表すものとして全てに油を注いでいたわけなんです。聖霊の働きとして水がよくこの出てきますですね。それは命を表すですね。私水を飲まなければ死んでしまいますけれども、でここでは清めを表すところのその油注ぎがあるわけなんですよ。ですから全てにおいて油が注がれていかなければならないよ。で聖書は教会がこの油注がれている神殿なんだよということを言ってるんですね。あなた方は神の神殿であり、神の霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか、ということであります。では続けて見ていきますね。31節、あなたはイスラエル人に告げて言わなければならない。これはあなた方の余裕にわたって私のための聖なる注ぎの油となる。これを誰かの体にも注いではならない。またこの割合でこれと似たものを作ってはならない。これは聖なるものであり、あなた方にとっても聖なるものとしなければならない。すべてこれと似たものを調合するもの、またはこれを他の人につけるものは、誰でもその民から断ち切らなければならない。これかなり強い言葉。断ち切るというのはイスラエルの共同体からもう断ち切られる。つまり今の言葉で直すと救いを失うというぐらいの強い言葉です。で、何をやったらそうなったかと言いますと、似たものを作ったらということです。ですね。今でもどうですか？例えば1000円の偽札を作りますかね、普通。作んないですよね。1000円の偽札を作るのは1万円の偽札を作るわけです。それ価値があるからですよ。ですよね。同じように、今、似たものを作って神様の真似事をしたら断ち切られるよって話をしてるわけです。ですね。イエス様の名前を使って神様の真似事をしても、そのイエス様との関係がなかったとしたら断ち切られるよということなんですね。真似事は教会の中では通用しない。また聖霊の働きと称しているもので、まあ、そうなっていない。実際はそうじゃないものっていうのはたくさんあるわけなんですね。で、一番この課題というかですね、聖霊の働きについて学んでいると課題というのはですね、そういう気持ちになった、そういう気分になった雰囲気が聖霊の働きのようだと思われるものがたくさんあるわけなんですよね。で、そうじゃないのをどうやって見分けるか、まあ、昨日ですか、少し学びましたけれども、身を見てください。ですね。その後でちょっとですね、その人の気に触るようなことを言ってみてください。聖霊に満たされて。それはすごい怒ってですね、うるせえとかってですね、表現してですね、身がないんですよ。ですね。ちょこっと何か邪魔されたとか何かやったらですね、すぐにですね、怒り出したりですね、妬んだりですね。結局実質的なものになっていない、気持ちだけ、精神的なもの、あるいは心理的なもの、感情的なものだけということが十分にあるわけなんですけれども、神様の御霊に満たされている人は、本当に身が愛として結ばれていくわけなんですね。で、34節、主はモーセに仰せられた。あなたは香料、すなわちナタフ香、シェヘレテ香、ヘルベナ香、これらの香料と純粋な香料を取れ。これは各々同じ量でなければならない。これをもって香を調合法に従って香ばしい聖なる純粋な香油を作る。またその幾分かを細かく砕き、その一部を私があなたとそこで会う会見の天幕の赤の証の箱の前に備える。これはあなた方にとって最も聖なるものでなければならない。あなたが作る香は、それと同じ割合で自分自身のために作ってはならない。
あなたはそれを主に対して聖なるものとしなければならない。これと似たものを作って、これを嗅ぐ者は誰でも、その民から断ち切られると。ここで言っている香は、香壇で備えるところの香の話です。先ほどは香油ですよね。その油を作るための香だったんですけど、ここでは先ほど言ったその香壇の、その、で、香を炊くための香の調合を、この子で書いてありました。ここまでが、この、まあ、これまで用具ですね。祭具と言ってもいいでしょう。そして、大祭司の話だったんですけども、まとめに入っていきます。31章。主は、モーセに告げて仰せられた。見よ、私はユダ部族のフルの子である、ウリの子、ベツァルエルを名指しで召し、彼に、知恵と英知と知識とあらゆる仕事において、神の霊を満たした。それは彼が、金や銀や青銅の細工を巧みに設計し、はめ込みの宝石を掘り、木を彫刻し、あらゆる仕事をするためである。見よ、私は、ダン部族のアヒサマクの子、オホリアブを彼のもとに任命した。私はすべて心に知恵のある者に知恵を授けた。彼らは私があなたに命じたものをことごとく作る。すなわち、会見の天幕、証の箱、その上の贖いの蓋、天幕のあらゆる設備品、机とその付属品、純金の食材と、そのいろいろな器具、香の壇、全焼の生贄の祭壇と、そのあらゆる道具、旋盤と、その台、式服、すなわち、祭司として使える祭司アロンの聖なる装束と、その子らの装束、注ぎの油、聖女のための香りの高い香である。彼らはすべて私があなたに命じた通りに作らなければならないということで、ここではこれまで神様が示されたものを実際に作っていく人たちの話をしているわけですね。まず、これは誰でも作るということではないんです。神様が名指しで召してくださった。その使命を持ってこれをしなさいと命じている。その人だけが作ることができる。で、それが誰かって言ったら、ユダ族のフルの子であるウリの子、ベツァルエルですね。ベツァルエルという人と、もう一人、ダン族のアヒサマクの子、オホリアブ。この二人を任命したわけなんですね。そして、知恵が、神様から与えられているということに注目してください。単に彼らがそういう技能を持っているということだけではなく、それ以上に神ご自身が知恵を与えてくださるんだということです。箴言の2章の6節に、主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えるからだ。どうか知恵を求めてください。皆さんも。ヤコブの手紙には書いてますね。知恵を求めなさい。知恵が欠けてると思う人は、本当にそれを惜しみなく与えてくださる方に願い求めなさいということが書いてあります。そして、その知恵というのは、神の霊によって与えられるわけですね。神の霊によって与えられる。イエス様の、このキリストの予言についてですね、イザヤがこう言いました。このそれは知恵と悟りの霊、計り事と能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊であるですね。このような御霊がイエス様の上に留まってくださるということが書いてあるんですけども、霊というと皆さん何を想像するでしょうか。幽霊ですよね。ほんわかしたで、これを想像すると間違っちゃうんですよ。今読んだ通り、もう一回言いますよ。知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊だ。神は知的な方です。そして神は創造的な方です。あの天と地をお作りになった時の神様のお姿を思い出してください。その御霊が私たちの信じている霊なんですね。ちょっと払拭してくださいね。ほわほわしたのもね。
なんか方法来た、聖霊様が来た、聖霊様が行ったとか、そういう風にならないでください。そしてこの方がおられるがゆえに、私たちは真の知識、真実に到達することができるわけなんです。で、この方がおられなかったら、どんなに頭がいい人でも、子供でも分かることが分からないんですよね。で、私たちはすぐにですね、このなんだか学者、なんだか、この、なんだか大学教授とかなんだかっていう肩書きがつくと、ははーってですね、この知識を拝んでるんですよ。それだけで拝むんですよ。でもその人が言ってることをですね、この一般の凡人がですね、見抜くことができるんですよ。こいつ変なこと言ってるって。知識というのは、だからそういう量じゃないんですよね。質なんですよね。で、それを見極めることができるのは、神様から与えられた霊によるんだよ。ということであります。そして、12節からですね、主はモーセに告げて仰せられた。あなたはイスラエル人に告げて言え。あなたは必ず私の安息を守らなければならない。これは世々にわたり、私とあなた方の間の印、私があなた方を性別する主であることをあなた方が知るためのものである。これはあなた方にとって聖なるものであるから、あなた方はこの安息を守らなければならない。これは汚す者は必ず殺さなければならない。この安息に中に、安息中に仕事をする者は誰でもその民から断ち切られる。6日間は仕事をしてもよい。しかし7日目は主の聖なる全く休みの安息日である。安息の日に仕事をする者は誰でも必ず殺されなければならない。かなり厳しく神様おっしゃってますよね。仕事をしたら断ち切られる、殺されなければならないと神様は言われているわけなんですけれども、ここで大切なのはですね、なんでここでまた神様が安息の話をしているかって言ったら、先ほど幕屋を作りなさいと神様言われました。仕事をするわけなんですよ。で、その仕事、神様のための仕事じゃないですか、完全に。でも7日目は休みなさいと言ってるんです。で、ここがポイントですね、ミソですね。ここで言ってる、なんでこの後に来てるのか、それが神様が戒めと警告を与えるために言っているわけなんです。で、これは私たちに対する戒めでもあります。神様のためだということで行っていることが必ずしも神を喜ばせることではないんだということであります。群衆がイエス様に対して神の技を行うために何をすべきでしょうかと聞いたんですけども、イエス様がこう答えられました。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。神を使わしたことを信じることが神の技なんだよ。つまりこれ言い換えると礼拝なんですね。神が私たちのためにしてくださったこと、これを覚えて、思って、そこに休むことです。これが神様が願ってらっしゃることであって、これがたとえ他に神様のためにしていることと言っていることがあってもですね、休まなければいけません。で、このように私たちは、目的のために手段を選ばないっていうことはないんだよ。あってはいけないんだよってことなんです。で、目的というのが神様のためだという目的を使いながら、明らかにこれをしてはならないと言われている神様の命令を背いてはいけないんだよということなんです。サウルという王様、昨日も少し話しましたが、その王様がですね、サムエルを通して神様からアマレク人を聖絶しなさいという命令を受けました。アマレク人覚えてますか？あの旅をしている時にですね、アラノの旅をしている時にレフィディムのところで、この襲ってきた民がいますよね。戦いました。で、そのアマレク人が、その名前が永遠に消え去るようにというふうに、この、モーセが言ったわけですけれども、サムエルを通して今度また神様がですね、残っているアマレク人を殺しなさいと命じたんですね。まあ、すごく強く聞こえますけれども、殺しなさいって、まあ、その説明をするとですね、ちょっと時間かかりますから、今はちょっとですね、
後でもし質問があったらできますのでね。で、その、殺しなさいと言ったにもかかわらず、王を生け捕りにしました、サウルは。そして家畜も殺しなさいと神様言ったにもかかわらず、最上の、ですか、皆さんもどうですか、牛ですね。なんか美味しそうな肉だったら、これ残しておきたいな、とか言って。神様の前で全焼の生贄でですね、全部やったらこの肉もったいねえな、とかってなるかもしれませんよね。でも惜しんだんですよ、サウルが。で、それで、残しておいた。で、その後にサムエルがやってきたんです。これ一体何なんだと。私はこれを神様に捧げるために、残しておいたんです。こう言ったんです。そこで、サムエルがこう言いました。主は、主の御声を聞き従うほどに、全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは、生贄に勝り、耳を傾けることは、お羊の脂肪に勝る。誠に背くことは、占いの罪。従わないことは、偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。非常に厳しい。王位から退けるサウルが王位を失った瞬間です。なぜか、神の御声に聞き従わなかった。神様がこれがはっきり言っていることなのに、違う理由を挙げて、でそれは神様の他の命令で書いてある理由ですよ。挙げて、そしてやっていた。いうことなんですよね。そういうことなんです。で、これをしてはならないよということがここに戒めとしてあって、では次行きますよ。イスラエル人はこの安息を守り、永遠の契約として世々にわたり、この安息を守らなければならない。これは永遠に私とイスラエル人との間の印である。それは、主が6日間に天と地を作り、7日目に休み、憩われたからであるということで、ここで大事なのは、イスラエルとの間の契約の印なんだよということであります。以前学びました。ノアとの契約において神様は、このすべての民に対して、私は洪水を起こさないよと言われて、その印として虹を与えられたわけですね。アブラハムに対しては、この、子孫が祝福されるという約束を与えられたわけですが、その印として男子の、その男性の方、性器の包皮を切り取る割礼を受けると。これが印だよと神様言われて。で、ここでは、モーセに通しての契約があります。ですね。契約。で、契約を守れば宝の民となると。王なる祭司となると。いう約束がありますけれども、その契約の印が安息日だったということです。つまり、イスラエルとの契約であって、他の国の人たちとの契約ではないわけなんです。で、何人もこうやって強調するかというと、日曜日が安息日だっていう人がいる。または、土曜日そのまま安息日だっていう人がいるんですね。で、安息日の話をすると必ずですね、日曜日っていう反応が来るんですよ。で、日曜日じゃないんですよ。土曜日なんです。それが分かるのはイスラエル旅行行ったらすぐ分かります。金曜日の夜からですね、交通機関が止まります。一切のものが止まります。実際に休んでるんですね。土曜日なんです。で、彼らは夕方、日没から一日を始めますので、正確に言うと金曜の夜から土曜の夕方にかけてまでですね。それが、安息日なんですね。でも、これを日曜日に神様は移したんだと。だから、安息日が今日曜日なんだと。で、こういうふうに言う人たちもいるわけなんです。けれどもですね、今見たように、イスラエル人との間なんですね。イスラエル人との間です。私たちイスラエル人じゃないですよね。いや、私は、実は、古代は、日本民族はユダヤ人だと信じてますかっていう人は、まあちょっと、あ、そうですかって感じなんですけども、異邦人ですね。普通は異邦人だと考えますよ。で、だから私たちには当てはまらないんですが、ただ原則は素晴らしい神様のデザインです。6日働いて、1日休み、その1日は神様のことを思う人として使っていく。ですね。これは素晴らしい原則です。アメリカでこういうゴールドラッシュの時が起こった時の話を聞いたことがありますけれども、
東から西へみんなどんどん動いていくわけですよ。けれどもクリスチャンたちはですね、日曜日は動かずに礼拝を守ってるんですよね。で、そうするともう競争のようにみんな言ってますから。ですよ。だから、あいつらバカだなっていう感じで、こう見下しながらですね、俺たちは先に行くぜ、みたいな感じで、カリフォルニアの方に向かってどんどん進んでいくわけですよ。結果どうなったか。そこで、あまりにも疲労して、病気にかかって死ぬ人が続々出てきたらしいです。で、これって、ゴールドラッシュの時だけではなく、私たちにも当てはまりますよね。仕事目の前にあったらですね、ちょうどなんか餌が、人参与えられた馬のようにですね、私たちは、日曜日にも仕事をし続けなければいけないという誘惑があるわけなんですよ。けれども、それでも私は休みます。そして神様を礼拝します。それによって長期的に考えたら神様のデザインの中にいますから、私たちはいつまでも健康でいることができるんだよという、そういう原則をここで見ることができるわけなんですよね。で、最後、18節。こうして主はシナイ山でモーセと語り終えられたとき、証の板2枚、すなわち神の指で書かれた石の板をモーセに授けられた。はい。神の、すごいですね。ちょっとどうやって神様書かれたのかって想像できないんですけれども、神様の指。まあ、神様実際にこう指持ってるわけじゃないんですよ。だけれども、文字が書かれたのは別に、モーセが自分でこの神様から聞いて書いたのではなくて、直接ですね、その文字が書かれたという意味です。で、これは後で、証の、この箱の中、つまり契約の箱の中に入れるつもりだったんですけど、ある事件が起こったんですね。それが、金の子牛事件。ですね。金の子牛事件。これが32章。本当はですね、33章、34章まで学びたい気分なんですけれども、今日はですね、この32章までで終わりにしたいと思いますが、一節から、民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、アロンの元に集まり彼に言った。さあ、私たちに先立っていく神を作ってください。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちにはわからないから。それでアロンは彼らに言った。あなた方の妻や息子、娘たちの耳にある金の耳輪を外して私のところに持ってきなさい。そこで民は皆その耳にある金の耳輪を外してアロンのところに持ってきた。彼がそれを彼らの手から受け取り、のみで肩を作り、鋳物の子牛にした。彼らはイスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言った。アロンはこれを見て、その前に祭壇を築いた。そしてアロンは呼ばーって言った。明日は主への祭りである。こうして翌日、朝早く、彼らは全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を備えた。そして民は座っては飲み食いし、立っては戯れたと、いうことであってですね。これぜひぜひぜひ、昨日のメッセージ、第一礼拝のメッセージを、私、今日もすぐあげますからね。ぜひ聞いてください。ですか。偶像礼拝をなんでしてしまったのか。偶像崇拝をなんでしちゃったの。ちょっと皆さんがっかりしますよね。聖書ってがっかりさせる部分が多いです。拍子抜けですね。作り話じゃないっていうのがここでわかるんですよ。私が中学校の時にですね、姉がミッション系の学校行ってましたので、聖書物語という岩波ジュニア新書から出てるかな、読んで。そしたら最初に出てくるのがですね、まず罪を犯しますよね。次には殺人なんですよね。兄弟間の殺人ですよ。そして今度はもう堕落しきった社会があって、そして洪水が起こってですね。もう本当に今で言ったら週刊誌レベルですよ。赤裸々。で、ここでもそうです。普通書かないですね。イスラエルの民は神から愛されていて、選ばれた民だって言ってるんですよ。にもかかわらず、この40日も経たないうちに彼らは、神様が初めに言った言葉、私の他に神々があってはならない。あと、あなた方は偶像を作ってはならないという、言って、そして全て行いますってでっかい声で言ったんですよ、彼らは。モーセが登っていく前に。それなのにもかかわらず、やっちゃってる。で、皆さんもどうですか？神様とですね、素晴らしい体験を山でしたとしましょう。
ね、イエス様もそうですよ。高い山に登ってですね、そして三人の弟子がいてですね、そしてイエス様の姿が変わってですね、父なる神様の栄光が現れてですね、声が聞こえて、で降りていったらどうだったかって言ったら、悪霊に疲れた人がいたんですよね。で、弟子たちは追い出せなかったと。これも全く同じですよね。高い山に登ってですね、神様に会ってですね、本当に素晴らしい経験をしたのに戻ったらですね、なんかわかんないけど、どんちゃん騒ぎをしてたんですよね。昨日も話しました、戯れたって書いてますが、この戯れるっていうのはこれ性的な意味が含まれてますね。だから、遊興だけじゃないんですよ。不貧困もあったんですよ。そして、これは金の子牛と書いてありますけれども、これはですね、エジプトで拝まれていた、この牛ですよね。ですから、その儀式の中で、そういう、性的なものも含まれてたんです。まあ今で言うと乱交パーティーですよ、簡単に言ったら。それをやっていた。で、なんでそういうことをしてしまったのか。詳しいことはメッセージをお聞きください。でもまとめますと、主が共におられるということが、意識が薄くなってしまったからですね。神がおられるという意識が薄くなってしまったんです。私たちいつもこの戦いですよね。今ここでクリスチャンたちが集まっている時にですね、また礼拝の時には神様意識できますよ、簡単に。で、ここで、ああ、よかった、って言ってもですね。また家に戻ったらですね、意識ができなくなっちゃうんですよね。意識できないと何が起こるかというとですね、目に見えるものにより頼みたくなっちゃうんです。目に見えるものにより頼むと、これですよ、まさに。自分でより頼める神を作っちゃうんです。いや、私仏像作ってませんよ。うちには神棚もないかもしれません。いや、テレビが偶像になるかもしれません。自分の好きなものが偶像になるかもしれません。より頼めるものだったら何でも偶像になってしまう。で、それを彼らは行ってしまって、では、次行きましょう。7節からですけれども。主はモーセに仰せられた。さあ、すぐ降りて行け。あなたがエジプトの地から連れ上った、あなたの民は堕落してしまったから。彼らは早くも、私が彼らに命じた道から外れ、自分たちのために、鋳物の子牛を作り、それを節を拝み、それに生贄を捧げ、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言っている。主はまたモーセに仰せられた。私はこの民を見た。これは実にうなじの怖い民だ。今はただ私のするままにせよ。私の怒りが彼らに向かって燃え上がって、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし私はあなたを大いなる国民としようと。いうことで、神様は、全然知らない、この状況について知らないモーセに対して、今のイスラエルの状況を伝えられたわけなんです。この7節にある、堕落してしまったという言葉ですね。ノアの時代に、神様がノアに対して、この時代がどうなったかということを話したんですね。そしたらその時も、神は地をご覧になると、実にそれは堕落していた。全く同じギリシャ語じゃないや、ヘブル語が使われています。だから当時ノアの時代にあった水の洪水によってあの時の人間の悪の状態と同じようにイスラエルの民が今そこまで堕落してしまったというふうに神様は言っている。かなり失望している感じですね。この言葉を使っていること自体が。そしてモーセに対して何て言いますか？ここ見てください。ですね、7節にですね、あなたがエジプトの地から連れ上ったあなたの民はって言ってるんです。私の民はって言ってないんですよ。あなたの民はって言ってるんですよ。ですから罪を犯すと一体何が起こるかというと、親密な関係が切れちゃうっていうことが起こっちゃうんです。神様のこと、私の神様って言えなくなっちゃうんですよ。これが一番大きいと思う。で、それで、その後で、神様がですね、うなじの怖いって言ってますね。うなじでわかりますね。ここでね。怖い。これ、もともと馬で、この馬の乗り手がですね、 あのこう右にこの右に動いてほしい、左に動いてほしいってこうやるわけですよね。でいくら手綱でやってもですね、全然言うこと聞かないのは、それをここで表していますね。神様がこうしなさい、ああしなさいって言っても全然言うこと聞かない状態が今ここに書いてあって、そして最後に私は彼らを立ち滅ぼすと。そして私はあなたを大いなる国民としようって言ってるんだ。アブラハムに対して神様が言われた言葉です。私はあなたを大いなる国民としよう。今までの紀元前の2000年ぐらいから始まった神様の贖いの歴史、アブラハムを通して神様がしてくださるところの歴史を今神様は全部打ち消されて、モーセからまたやり直すよって話をされているんです。あらら、皆さんどういう気持ちになりますか。この32章からまた話が始まって、せっかくですね、創世記の12章から始まった話が全部リセットされてしまうわけなんですよ。それでモーセが祈り始めました。よろしいですか。11節から、しかしモーセは彼の神主に嘆願していった。主よ、あなたが偉大な力と力強い御手を持ってエジプトの地から連れ出されたご自分の民に向かって、どうしてあなたは身怒りを燃やされるのですか。またどうしてエジプト人が、神は彼らを産地で殺し地の表から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだというようにされるのですか。どうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください。あなたのしもべ、アブラハム、イサク、イスラエルを覚えてください。あなたはご自身にかけて彼らに誓い、そうして彼らに、私はあなた方の子孫を星の数のように、空の星のように増やし、私が約束したこの地をすべてあなた方の子孫に与え、彼らは永久にこれを相続主とするようになると、仰せられたのですと。いう取りなしの祈りをしています。もう一度言いますね。取りなすというのは何かと言ったら、他の人の過失のためにその高い地位にいる、例えば王様ですね、王様の前に出て仲介の働きをするわけですよですね。どうかお許しください。でそれを今モーセがしているわけなんです。でこのモーセっていうのは本当に素晴らしい指導者です。神様が今ですか、あなたから国民を作り出すって言われたんですよ。だからそのまま受け入れてもよかったんですよ。受け入れてもよかったんです。でもイスラエルの民を愛するがゆえに、このような無駄に思えるようなことをあえてお願いしてるんです。私たちは公立の社会に生きています。だから会社に行ってもですね、能力が測られて、そして今のリストラの時代でしたら、まあ今っていうかもうかなり長くなってますが、リストラの時代でしたらですね、どんどんこれ切られていくわけですよね。でも愛というのは、そういう計算をしないんですよね。思い出してください。100匹の羊がいた時に、99匹は大丈夫なのに、1匹がいなくなっちゃった。だから、この199匹をですね、守るために一匹いなくなってもしょうがないなっていう話になるんですけれども、なんとその羊飼いはその一匹を探しに行き、肩に担いで、そして周りの人と一緒に見つかりました。失われているのに見つかりました。一緒に喜んでくださいとこう言ったんですね。愛というのは命を注ぎ出す行為であります。計算をしないんですね。で、モーセはですね、神の民と私は苦しみを共にすると決断していたんです。故に今こういう祈りが捧げることができたわけですね。で、そして先ほどのこのあなたの民っていうところに彼は反応してですね、11節では、主よ、あなたが偉大な力と力強い御手を持ってエジプトの地から連れ出されたご自分の民、あなたの民。だからモーセは神様あなたの民ですよと言ったんです。 そしてなんであなたの民かと言ったら、ただその民を作ってくださったということだけではなく、あがなってくださった。で、私たちはある意味で皆が神様に愛されている、作られたから。そうですね。それだけではなく、神様はクリスチャンたちに対しては特別な愛を持っています。もちろん全ての人愛してますよ。でもクリスチャンに対しては特別な愛を持っている。なぜかそれはあがなったから。イエス様の血を流した、その流した血をですね、自分で受け取って、自分のものとして受け取ってくれた、その可愛い私の子供たちということになるわけですよね。で、この民が、この、だからあなたの民って言ってるわけですね。で、次に、モーセが訴えたのは、エジプト人が、そしるだろうと。ちょっと考えてみてください。出エジプトの最初の時の話を考えてみてください。災いが下ってですね、もうエジプト人は大変な思いをしてる、航海が分かれてる、エジプト軍はその中で全部沈んだわけですよ。噂に聞くじゃないですか。もしイスラエル人が、このシナイ山で全員死んだって話になったらですね。なんだよ、それって。なんだよ、それって。俺たち、あいつらのせいで大変な思いして。なんだ、あの神は。こうなるわけですよね。途中でポイする神。放棄する神。ということになって、あなたの名前が、怪我されますよ。とこう言ったわけなんです。そして最後にアブラハム、イサク、ヤコブの約束がありますよね。ですからまとめますと、神の贖いに訴えた。次に神の御名に訴えた。3番目に神の約束に訴えたんです。それで滅ぼさないでくださいと。大事なのはイスラエルの民の正しさを訴えてないんです。いや、彼らは一生懸命ね、あなたのことを待っていました。だから、言い訳はないですね。そうじゃなくて、彼らには何も、許される理由がなかった。けれども、神様がそうしてくださったんです。あなたはそういう方なんです。ということで、お願いしたんですよね。ですから、ここ大事なんです。他の人たちの救いのために祈るときに、こういう祈りを捧げます。あなたが、ご自分の子を、キリストを死なせたじゃないですか。そこまであの人のために犠牲を払ってくださった。あなたがそこまで犠牲を払った、その人なんです。どうか救ってください。その人のためじゃないんです。神のために救ってください。この祈りが必要ですね。そして、次が大事な言葉です。いいですか ?14 節。すると民、主は、そのために下すと仰せられた災いを思い直された。で、ここで、ああ、素晴らしい神様だなと思う人もいる反面、あれ?なんだよ、思い変えるのかよ、神様。と、反発する人もいることでしょう。皆さんはどちらだったでしょうか。まずですね、この思い直すという言葉を、ヘブル語を見ますとですね、憐れみから気の毒に思うとか、不憫になるという意味がある言葉ですね。だから、なんていうのかな、気まぐれで、なんか、ああ、そうだ、間違ったって言ってですね、そういう意味ではないということが、まず、一つです。で、もう一つ違う聖書の箇所で、はっきりと神は、悔いることはないという話をしています。第一サムエル記の15章の29節に、実にイスラエルの栄光である方は、偽ることもなく、悔いることもない。この方は人間ではないので、悔いることがない。ヤコブの1章の17節、父には移り変わりや、移りゆく、影はありません。ですから、神の特徴の一つは、不変な方です。変わることがない。イエスは、昨日も今日も、とこしえまでも同じですという言葉があります。不変の方なんですね。 にもかかわらず、ここで神様は思い直したという行動を行われているわけなんです。ですか？ここはとても大事なんです。いいですか？神様のご性質をするのに今すごい大事なところを扱っています。神様はご自分の義のゆえに、正しさのゆえに、イスラエルの民を先ほどモーセが言ったように滅ぼさないといけない、それほど深刻なことを彼らは行った、あのノアの時代と同じようなことを彼らは行っていたわけなんです。で、神が滅ぼすと言っている時にそれを喜んでないっていうことなんです。ここもあの耳、なんていうんですか、あの耳のカスをほじくってですね、聞いてくださいって、なんていうんですか、ありますよね、そういう表現ですか。喜んでないんです。エゼキエルの18章の23節に、私は悪者の死を喜ぶだろうか、神である主の御告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。で、今日は学びませんが、4章に入るとですね、主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富と書いてある。これが神様なんです。だから神はご自分の義に従って滅ぼすとは言われたんですが、モーセが鳥なしの祈りをしたときに、実はその思いは神様の心と同じだったんです。滅ぼさなければいけないんだけれども、滅ぼしたくない。モーセは鳥なしをしたとき、祈りをしたときに、そのような神様から来たところの祈りを祈ったわけなんです。ゆえに神様はその祈りを聞かれたということですね。この思い直されたというのは、祈りというのはこういうものなんです。祈りというのは自分は意識しなくてもいいです。そのまま自分が今思っていることを神様に告げていけばいいわけなんです。でも祈っている中での祝福は神がその祈りを導いてくださるということです。そして神様が願っていることと一つにしてくださるということなんです。神の御心にかなう祈りはその祈りを聞いてくださるというのは第一ヨハネに書いてあります。自分自身は自分の心から出てると思ってるんですけども、けれども実は神がそういう思いを与えてくださってるんだ。で、私たちが祈ることの特権と祝福というのはですね、そのような神様の思いの中に私たちも参加することができるというのが特権なんですよ。祈らなければその約束は聞いていても、その外側の話なのにもかかわらずその中に参加できるようになるんですよ。体験できるようになるんです。これが神の御業なんです。神様は私たちの祈り必要としませんよ。ご自分がされるって言ったらできますよ。けれどもその中には、だから救いもそうですよね。神様は人を救いますよ。けれども自分自身が救われるためにはどうする、祈る必要があるんですよ。その神様の心がここの思い直されたということなんですね。いいですか？神は変わることのない方です。ですか？神はこの天と地をはるかに超えたところにおられる方、超越された方です。でも今度同時に私たちのこの感情の弱さ、すべてのことを全部知っておられる神様で、私たちの髪の毛の数までも数えてらっしゃる、小さなことにも関わってくださる、私たちと一緒にいてくださる神様です。これどっちかに偏るとどっちも他の神様になっちゃいます。それは一つはですね、ちっちゃなことだけに関わる神様って何ですか？偶像ですよ。特化されてるじゃないですか、日本の偶像、学問の神様とかです、何だの神様で、もう一つの、ね、異端は何かというと、ギリシャの、ね、哲学とかね、あっちの西洋の方ですね、グノーシス主義っていうのも異端もあったんですけども、 それは遠くに神がいてですね、そして遠くから見てですね、そしてはいこれをこっちやる、はいこっちやる、こっちやるって、なんか司令塔からですね、この司令やっているこの軍の司令官みたいな感じでですね、この現場でこれダダダダってやってる、この言うじゃないですか、その人たちに対してはいこれやって、あれやって、これやってっていう大本営みたいなんですね。そのように皆さんが神様を見たら、それは聖書の神様ではありません。それ異端です。ギリシャ哲学の中にあります。ですか。どちらでも。だからこの思い直すという言葉がすごい大事なんですよ。ですか。どっちも含まれてるんですよ。すべてを支配されている方であると同時に、私たちの感情も全部知ってらっしゃる方なんですね。そしていいですか、15節からですよ。モーセは向き直り、二枚の証の板を手にして山から降りた。板は両面から書いてあった。すなわち表と裏に書いてあった。板はそれ自体神の作であった。その地は神の字であって、その板に刻まれていた。ヨシアは民の叫ぶ大声を聞いて、モーセに言った。宿営の中に戦の声がします。ですね。ヨシアはいつもカバン持ちでした。で、この山の途中まで一緒に登ってったんですよね。モーセのそばにいたんですけど、モーセが戻ってきて、そして自分はもうふもとで声が聞こえたのに、声を聞いていたんです。ふもとに何か声してるなと。で、ヨシアはですね、その優秀な、兵士ですから、戦う戦士ですからね、これ戦だと思ったんですよね。するとモーセは言った。それは勝利を叫ぶ声ではなく、敗北を嘆く声でもない。私の聞くのは、歌を歌う声である。宿営に近づいて、子牛と踊りを見るなり、モーセの怒りは燃え上がった。そして手からあの板を投げ捨て、それを山のふもとで砕いてしまった。これは何を表しているかと言ったら、あなた方はこの戒めを破ったね。もうこれでめちゃくちゃだよ、神様との契約は。ということですね。そして、それから彼らが作った子牛を取り、これを火で焼き、さらにそれを粉々に砕き、それを水の上に撒き散らし、それだけでなく、イスラエル人に飲ませた。いやいやいや、すごい懲らしめですね。偶像をどのように処理するか。ですね、火で焼いて粉々に砕いたと。聖書の中に面白いですね、偶像の処理の仕方。あるエフという人はですね、バールの神殿をですね、粉々にした後何したかって、そこを便所にしたって書いてあるんですね、便所。だから、そしてある時には、この、祭壇ですね、偶像のこの祭壇のところを壊した後ですね、死体を乗っけた。死体が汚れるっていうことを意味してますから。まあ、そうやって、もう偶像礼拝ができないようにさせたわけですね。で、あとはこの水の中で、この粉々にしたですね、その後に飲ませたとあります。で、これ何かと言ったら、あなたがしたことは苦いんだよっていうことを教えるんです。あなたがしたことはこれだけ苦々しいことなんだ。罪の結果、これを知るというのが懲らしめと言います。聖書で懲らしめっていうのはですね、自分の罪、これを自分が、この結果をですね、味わっていく。尻拭いってありますよね。尻拭い。私は日本の会社に勤めていたことがありますけれども、日本の会社は優しいなと思いました。私がですね、新入社員の私が失敗をしでかしてもですね、先輩がきちんとその責任というか処理をしてくれていた。それですね、本当に申し訳ないなと思いながらですね、でも尻拭いをしてくれた。でもそればっかりされているとどうなりますか？自分がしたことがどれだけ深刻なことがわからないんですよ。その結果っていうのは自分が責任を取っていくっていう時も必要になってくるわけですよね。神様は時にそのようにして、愛を持って私たちが結果を被るような、そういうふうに許す時があるわけなんですよね。その時こそチャンスですね。神様に立ち返るチャンスです。で、次に、モーセはアロンに言った。この民はあなたに何をしたのですか？あなたが彼らにこんな大きな罪を犯させたのは。アロンは言った。我が主よ、どうか怒りを燃やさないでください。 あなた自身、民の悪いのを知っている、のでしょう。彼らは私に言いました。私たちに先立っていく神を作ってくれ。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものが、どうなったのか私たちにはわからないから。それで私は彼らに、誰でも金を持っているものは私のために、それを取り外せと言いました。彼らはそれを私に渡したので、私がこれを火の中に入れたところ、この子牛が出てきたのです。
恐れてました、アロンは。僕、このアロンの気持ちわかるんですね。皆さん、ここで、アロン嘘ついてる。まあ、そう、嘘ついてますよ。でも、私たちも非常にやばい立場になった時にですね。で、実はですね、この時、神様はアロンを殺そうとしてました。でも、モーセが取りなしてですね、かろうじてアロンは死なずに済んだというのは、新命記の方に書いてあります。だから、かなり焦ってました。かなり恐れてました。で、その時ってですね、どうしてもこういう話しちゃうんですよ。自分のせいじゃないって話しちゃうんですよ。ね、で次に、モーセは民が乱れており、アロンが彼らを放っておいたので、敵の物笑いとなっているのを見た。敵って誰かなと思うんですけど、アマレク人かもしれませんね。もう近くレフィディムにアマレク人いますから、だから物笑いとなっていたと、乱れていたって言うんですね。だからまだどんちゃん騒ぎで、全然酔いが覚めてないっていうか、モーセがやってきてもですね、そのまま続けている人たちがいたわけなんですよね。そこでモーセは宿営の入り口に立って、誰でも主につく者は私のところにと言った。するとレビ族が皆彼のところに集まった。そこでモーセは彼らに言った。イスラエルの神、主はこう仰せられる。各々腰に剣を帯び、宿営の中を入り口から入り口へ行き巡って、各々その兄弟、その友、その隣人を殺せ。レビ族はモーセの言葉の通りに行った。その日、民のうちおおよそ3000人が倒れた。そこでモーセは言った。あなた方は各々その子、その兄弟に逆らっても、今日、主に身を捧げよ。主が今日、あなた方に祝福をお与えになる。ためにということで、ここ厳しいですが、神様の清さがかかってるんですよ。主の共同体の、神の共同体の中に清さがなくなると、共同体全体が崩壊します。故に、こういう厳しい処置を取らなければいけなかった。実は、旧約だけではなく新約でも似たような話がありまして、アナニアとサッピラという人が、息絶えて死んでしまった。でそれは彼らが、この偽善の罪を犯したんですね。すべてのものを、私は財産をね持ってきたと言って、一部はですねもう取っておいたのに私は全部出しましたとこう言ったんですよね。コリントにある教会ではその逆をやっていた人がいるんですね。放っておいた。近親相姦の罪を犯している人がいたんですよ。それで、そういう人をそのままにしているどころか、そういう人も私たちは受け入れている教会ですと言ってたんです。で、パウルはですね、そこでその男を教会から追放する処置を取りました。辛いですよね。辛いけれども、続けて第二コリントを読みますと、その男がもう悲しみで押しつぶされそうになっていたと。だったから、あなた方は彼を受け入れなさい。深い罪の、その責めを彼は受けたんですよね。で、それで彼は、この教会の中に戻ってくるということなんですよね。ですから、こういうことも教会の中ではしなければいけない時があるんですよね。とっても辛いです。でもそれはその人が救われるためですね、回復するために必要なことなんだということであります。で、ここでですね、最後に読んだところで、その兄弟に逆らってでもっていうのがあります。これ難しいですよね。だって守りたいじゃないですか。悪い意味での共同体意識が起こったんですよ。
自分たちを守るために神様の共同体なのに自分たちで守るという意識が当然誰でも働きます。イエス様はこう言いました。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません、ね、とっても辛いです。でも神が第一となってなければいけない。では最後、翌日になってモーセは民に言った。あなた方は大きな罪を犯した。それで今私は主のところに登っていく。多分あなた方の罪のために贖うことができるでしょう。まあ、かなり強くイスラエルのためには望みましたが、次。そこでモーセは主のところに戻って申し上げた。ああ、この民は大きな罪を犯してしまいました。自分たちのために金の神を作ったのです。今もし彼らの罪をお許しくだされるものなら、結構大事ですよ。この棒がありますよね。これ原文にもあるわけですよ。棒があって。しばらく黙って、もしもかないませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から、私の名を消し去ってください。彼らが失われるのであれば、どうか私を失わせて、彼らを救ってください。今の言葉で直すならば、あの人が天国に行くのであれば、もし行かせてくだされるのであれば、私を地獄に送ってください。身代わりになります。そういう祈りです。名前、書物ってありますよね。聖書の中に書物がたくさん出てきます。本が。あなたの名前は天に書き記されてるよっていう言葉が出てきます。ですね、モーセもそういう祈りをここで捧げたんですね。すごい愛です。で、彼自身が逡巡していました。このさっきの棒ですね。沈黙してて、もう言葉にならないですね。思いだったんですよね。それから言い始めたんです。パウロも、ユダヤ人のためにこう祈りました。もしできることなら私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて、呪われたものとなることさえ願いたいんです。愛ですね。ここまでの愛を持てるように祈っていきたいと思います。そしてでもこの祈りは聞かれないんですね。実は次をご覧ください。すると主はモーセに仰せられた。私に罪を犯した者は誰であれ、私の書物から消し去ろう。しかし今は行って、私があなたに告げた場所に民を導け、見よ、私の使いがあなたの前を行く。私の裁きの日に私が彼らの罪を裁く。こうして主は民を打たれた。アロンが作った子牛を彼らが礼拝したからであるということで、神様は祈りを聞かれませんでした。彼らのうちの多くが、後に、この出エジプト記には載っていません。民数記に載っていますけれども、この約束の地の手前まで来たにもかかわらず、不信仰の罪を犯して、そのために20歳以上の人は皆約束の地に入らず、シナイ山で死んでったんですね。その若い世代だけが約束の地に入ることができた。ですから神様は、まあ、ここでですね、裁きを私は行うよと言われたわけなんですね。で、このように悲しい話があります。でも33章、34章で、モーセがさらに取りなしをの祈りを捧げ、イスラエルの民と再度契約を結んでくださる、回復の話に入ってきます。罪を犯すのは今見たように悲しいことなんですね。今その悲しみを読みましたけれども、神様はその悲しみを乗り越えて回復も与えてくださる神なんだということです。それは次回もやりましょうですね。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に今このようにして
あなたが、私たちにあなたの真実を教えてくださってありがとうございます。主よ、どうぞ私たちがあなたの慈愛に従って悔い改めに導かれて、そして今ある罪を捨ててあなたのもとに帰ることができますように、どうかお願いいたします。主よ、私たちもイスラエルの民と同じように偶像礼拝の罪を犯してしまいます。目に見えるものに頼りたいんですけれども、あなたが共におられること、ダビデが言いました、私は私の前に神を置きます。いつも神を置いているものであるようにどうぞ助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。